皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月30日藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は広がる思考停止です。今月もまた南信州の富山湖の方に来ております。河原に来ておりますけども、もうすっかり春ではありまして、風もちょっと今出てますけどもね、桜は、これからソメイヨシノもですね、咲く季節に入ってきますので、なかなか綺麗ではないかなと思います。世の中の方を見ておりますとですね、非常に大きな変化が最近起きているなと思うんです。組織ってですね、外が壊れてなくても中が壊れることがあるんですね。中が最初に空洞化してしまうってことありまして、なんか今国もそれから大きな組織も結構そんな状態なんじゃないんでしょうかね。外側だけ形がこうなんかまだあるんだけども、中がもう溶けちゃってると。でそれはどんな風に見えるかというと、一つは思考停止という形で見えるんですね。どうしていいかわからなくなっちゃって、動けなくなっちゃってるって状態ですよね。そんなものがこうなんかあちこちこう見えてきていて、で状況にこう対応できないんですね。状況を認識することもできなくなってるし、状況に対応することもできなくなっている。だから本当にますますですね、中がこう溶けていくんですね。で最後その形がスッと流れて終わっちゃうという、なんかそんな感じじゃないでしょうかね。そのずっと振り返って考えると、これ安倍内閣っていうのがやっぱりこう行き詰まった人たちの最後のなんて言いますかね、反撃みたいな雰囲気だったんじゃないかなと思うんですね。これでダメならもうダメよと、ロハスな時代が来ていて、横型の時代が来ている。それからもう今までの近代科学だけでは乗り切れない、天変地異を含めてですね、我々の想定通りに理屈を積み上げただけでは物事は進まない、こういうことはっきりしてたと思うんですけども、そういう状況の中で現実にいろんな課題問題が出てきて、いたたまれなくなっちゃった人たちがですね、放棄したのが私は安倍内閣だったんじゃないかなと思うんですね。だから安倍内閣でこういきなり元気出てきた人たちっていうのは、やっぱり時代を後ろに戻そうとするところに修練してった感じがするんです。しかし時代は後ろに戻らないですね。前にしか進まないですね。そうするとやっぱりもともとその行き詰まって追い詰められて飛び出した人たちですから、やっぱりそれは、ますます何もできなくなっちゃったんじゃないんでしょうかね。で本当にこの思考停止今相当広がっていて、今後これがまた思考が再開するっていうことはちょっとないんじゃないかと思うんですね。根本的にこのなんかやり方や考え方が変われば別ですけども、それが自分の中で起きない限りは多分これ元戻らなくて、でいろんな議論ってありますよね。ああでもないこうでもないとか、これはいいとか悪いとか、ああいう議論っていうのはそのまだ最終段階に至る前でああいうこと起きるんですよね。銀行が昔潰れた時もそうでしたね。銀行は潰れるぞ、いや潰れるはずがない、潰れたらこうなる、そんなはずがない、こういう議論って銀行が潰れるしばらく前までなんですよ。いよいよ潰れる時っていうのはみんな黙ってましたね。こうなんていうのかな、いいも悪いもなくこうみんな黙っちゃって、で現実を固唾を飲んで見守ってると。でその現実がある程度動いてって、一つ中間段階で一旦その現実の動きは止まることあります。その段階で改めてですね、ああどうしようかとかね、強がり言う人はこれは想定内であるとかね、そんなことを言っていたのがなんか印象深く当時のことを思い出されるんですけども、なんかちょうど今のタイミングは黙り始めたタイミングですね。この2月ぐらいからじゃないかな、黙り始めたタイミングですよ。黙っちゃうっていうことはいよいよこれ固唾を飲み始めたっていうことで、これは本当に動くのは近いなというふうに私は見てと思うんです。例えばまずアメリカの話するとですね、トランプ候補のことですよね。ちゃぶ台返しをしようというわけですよ。ものすごい格差を広げてきましたね。貧富の格差、地域の格差で、その中でやっぱり一つもう行き詰まっちゃった人たちがですねたくさんいてね、その人たちを背景にするような形でトランプ出てきたわけですね。ですから言ってることはめちゃくちゃなことが多いですよね。 まあ、めちゃくちゃなんですけども、とにかくもう現状をこのまま言ったら受け入れがたいかな、現状をひっくり返しちゃうっていう声ですよね。なんかある種ヒットラーに似てるところありますね。まあ、行き詰まった人たちで、移民ではなくて、もともとその国に住んでる、行き詰まった人たちをバックにしますとですね、それは激しい力が出てきます。怨念みたいなのが入ってますからね。で、そこになんか悪事を持った人がくっついちゃいますと、ヒットラーみたいになっちゃってですね、まあ、外に出てくることはあんまないんでしょうけども、中でものすごい圧政を敷いたり、人種差別をやったりですね、そういうことはあり得ますね。で、金持ちにしろ、軍にしろですね、まあ、トランプ出てきたら終わりですわね。で、なんか今必死にですね、このことについてどうするんだと考えて行動しようとしている人たちがいますね。それは善意でやってる人たちも、自分のね、お金で考えてやってる人も、いろんなパターンがあるんですけども、でもいずれにしろですね、この今まで自分たちが無視し続けてきた行き詰まった人たちが立ち上がったっていう部分があるわけですから、お手上げといえばお手上げで、で、もうこの先のことをよくわからない、思考停止であるというような感じがよく最近漂っているなと思うんですね。いやー、トランプは絶対大統領にならないよ、絶対それは最後はクリントンだよとかね、まあ喉から声を絞り出すように言うような人もいますけども、それはわかんないですよね。今後ですから、混乱が広がれば広がるほど私はトランプ有利なんじゃないかと思うんですね。で、過去ね、いわゆる革命っていうのは世の中で何回も起きているわけでありますから、まあそういう歴史の中で考えれば特別不思議なことが起きてるわけでもない。しかし、まあそういう話っていうのはですね、結構その、まあ発想の狭い人にとってみると、この世の終わりと同じように見えちゃうんですね。やっぱりこの不勉強だと思うんですね、正直言って。不勉強なもんで、この大きな輪が見えてないんですね。大自然の循環が見えてないと、で、そこで思考停止を陥るわけですよ。もしそういうことになるなら、例えば今自分のやってる仕事もちょっと切り替えてみればいいでしょう。システムを組み替えて、根本的にその格差の問題というですね、重要なところがですね、今、ほったらかしにされているわけですから、これを直す方向でね、自らシステムを変え、考えと行動を変えていけば、別にその、ね、特別で変な人が当選するわけでもないでしょう、うまくいくわけですが、それをしないでね、こう、戦ってみようとか、あるいはその、無視してみようとか、思考停止してみようなんて思うと、もっと悪くなりますよね。状況はさらに悪化していくわけですね。なんかそんな風な感じに今なり始めてんじゃないんでしょうかね。で、日本の場合で考えますと安倍内閣ですよね。次々とスキャンダル出てきますね。今年は、まあ、場合によってはダブル選挙ということなんですけども、その選挙前にあれだけですね、自民党のスキャンダル出てきますと、あれみんな選挙区ありますからね。選挙区の中では非常に大きなニュースになってきますね。それで、あと、原発も止まっちゃったでしょ？それから、辺野古の工事も止まっちゃいましたよね。まあ今までですね、とにかく無理押しをして、何でもやりたい方でやろうとしてたのが安倍内閣だったと思いますが、なんか止まってきてますよね。まあなぜ止まったのかについてはあまり詳しいことはよくわかりませんけども、とにかく止まったことは間違いないわけですね。で、その結果だけ見ればですね、その無理押しが効いてないということになりますね。そうするとやっぱりこう無理押しに全てをかけてた人たちっていうのは、あれやっぱり思考停止ですよね。無理押ししてくれるからなんとか未来があるだろうと思ってた人たちが、無理押しが効かなくなったってことになると、これはもう思考停止であり、全部終わりに見えてきますね。で、頼みの綱のアメリカのその戦争屋の方もですね、今慌てふためき始めてるんじゃないですか。あれでしょ、トランプとんでもないとか言ってますよね、アーミテージなんかもですね。やっぱりアメリカの戦争屋にとってみると、トランプは大変なんでしょうね。で、そういうのを見てるとですね、もう日本を動かそうとしていたアメリカの戦争屋もですね、まあ、思考停止になってきちゃってるし、こうなると本当にこの今の体制全体がですね、まあ、アメリカの方も、そして日本の政治の方も、で、もちろん役所もですね、それから大企業もですね、これ完全にこう思考停止なんだなというふうに思います。財務省もなんか本当に思考停止なんじゃないでしょうかね。この間も麻生財務大臣の記者会見、ホームページに載りますから、財務大臣とか金融庁長官としての記者会見ですかね。ホームページ見ておりましたら、消費税の延期の件についてですね、なんか聞かれてですね、コメント聞かれて、特にありませんとは答えてるんですね。いやー、なんか所轄の大臣ね、まあそれは兼務してるわけですけども、まあ所轄の大臣が、 特になんかその意見はないっていうのはあれ不思議なことだなと思いましたね。まあ消費増税するつもりないんでしょうから、政治の方はね。まあそれはそうなんでしょうけども、一応役所を背負ってる人間として大臣として聞かれたらですね、それは増税すべきであると普通は答えるんですよね、うん、でもまあ特にないとか言っておりますから、いやそうするともう財務省の方も投げちゃってるんですかね。それでその中小企業の、まあ、課税体制の整備っていうことについてもうなんか質問されてて、そういうことについては経産省の中小企業局ですか、企業庁ですか、あれがなんかできると言ったからやってんだよとかですね、まあ得意のその究極の無責任男ぶりをですね記者会見でも披露しておりまして、麻生大臣はですね、だから俺のせいじゃないよと、なんか文句あったら経産省に言えよってことでしょ。いやだからああいうの見てると本当にこの財務省の役人の方があれ思考停止って言いますか、投げちゃったっていうか、なんかそんな風に見えますよね。だから一応なんか準備したようなふりをしてんだけども、細かいことは何も決まらないでしょと投げちゃっててですね、いやそうするともうこれから先どうしていいかわからない。で要するに何度も何度も前から言っておりますけども、最後は日銀の金融政策が終わりになるときに全部終わりになるわけですよ。国債暴落、株も暴落で、その一点のところに最後今問題が集中するわけですね。で日銀の方もなんか思考停止じゃないですよ。あれ岩田副総裁入院しちゃったじゃないですか。あの人一番単価切ってた人ですよね。2年以内に物価上昇率が 2% になんだけど俺は辞めるんだって単価切ったのあの副総裁ですよね。なんか入院しちゃってんじゃないですかね。あれ入院しちゃいましたよね。 TPP だってもうアメリカの方はこれやる気ないから、そうするとまあ甘利大臣も引き続きまだ自宅療養ですか、こういないという状況で、もうだんだんこうやってですね、こう 主要なまああのメンバーがですねこう消えていくんだよね。とその点についてはみんな思考停止ですよね。だいたいそのマイナス金利にして円高が進んだ時点でもあれ金融関係者は思考停止だったんじゃないですかね。普通マイナス金利にしたら円安に行くと思うんですよね。ところが激しく円高行ったわけですから、もうあの段階でなんかそのお天道様が西から登っちゃったみたいな話になっちゃって、あれは思考停止だったんじゃないかなと思うんですね。中国なんかも完全に思考停止だと思うんですよね。もうなんかどうにもならないですもんね、この不景気で。人民解放軍がなんですよね、あの南シナ海の方にこう出てくる。であれやっぱ良かったですね、日本も行かないでですね、あんなとこ行ってたらえらいことになったわけで、で中国が軍が人民解放軍があの南シナ海の島埋め立てたりですね、あの飛行場を作ったり飛行機持ってくでしょう。そうするとあれマレーシアだとかインドネシアだとかあの周りの国々にカンカンに怒ってますよね。でああいう国々は全部ですね、中国の息のかかった政治勢力が国の中にあるんですよ。マレーシアでもインドネシアでもシンガポールでも、それからオーストラリアでもニュージーランドでもカナダでもそうじゃないかな、国の中にですね、まあ、中国共産党の息のかかった政治勢力がいるわけです。でこれがですね、まあこういう国々の国策を歪めてるわけですね。日本の場合はなんか中国の影響とか皆さん言いますけど、そんなのあんまないんじゃないですかね。日本はなんかアメリカオンリーさんみたいなところがあって、アメリカオンリーさんでアメリカの言うことしかなんか聞かないんじゃないかと思うね。だから逆に言うと中国共産党は日本の政治に浸透できなくて、あれ結構今までこうもがいてたんじゃないかと思うんですが、まあ、東南アジアの国々ってのはもろあれ入ってんですよ。そうしますとね、中国がああやって非常に万有を振るってですね、デタラメ始めますでしょ。そうするとこの中国共産党の息のかかった政治勢力は居づらくなるんですよ。あれそれぞれの国の中でそのなんて言いますかね、身の置き所がなくなってくるんですね。だからああやって中国海軍がわけのわかんないことをやればやるほど、こういう国々は中国がいられなくなるんですよ。中国排除に動いていくわけですよ。だから無理やりこれね、中国を追い出そうとするといろんな問題がね発生しますけども、こうやっていくと自然にこの切れていくでしょね。立場を失ってもう自然に去っていくでしょ。あれは実に賢明なことだったなと思いますね。なかなかやっぱりアジアの人たちは頭良くてですね、まあ長年この中国なんかとですね対峙してたその遺伝子がやっぱあるんだと思うんですね。で中国は中国でアホですよね。あんな海軍がねデタラメやってたらですね、もうそれで外交終わりになっちゃいますもんね。まあでもまあそんな感じになってくると、やっぱり中国もあれは多分思考停止なんだろうなと、そんな風に思うんですね。どうしていいか多分分からなくなっちゃってるんじゃないかなと思うんです。でその思考停止ももう少し中を見るとですね、まず理屈でこの考えてる人たちが会うとね、理屈言いって言うんでしょうかね。まあその良い意味でも悪い意味でもですね、とにかく理論を積み上げてでしか物がわからない人、 理屈積み上げていかないと物がわからない人っているじゃないですか。で、この理屈って実は本当は、正しいように見えて、インチキであることが多いんですよね。さっき言ったみたいに、マイナス金利したのに円高に行くとかですね。こういうことよく起きるわけで、理屈積み上げて決してうまくいかないんだけど、まあ、理屈積み上げないと物わかんない人いるでしょう。そうすると、こういう人たちは、もうさすがに、理屈でわかんなくなっちゃって、全然思った通り、考えた通りになってないっていうことで、だからもう理屈以外に物のね、考える方法を知らないんで、これはもう、うずくまっちゃうって言いますかね。頭抱えて、うーって言ってこう、うずくまっちゃうような、そんな雰囲気だと思うんですね、あれ。だからもう一つはね、根性曲がった連中ですよね。中国の海軍もそうですけども、アメリカの戦争屋もそうでしょ。だからやらずぼったくりをやってきたですね、日本の利権屋ね、それから極右ね。まあこんな人たちっていうのはですね、要するにこう、なんか歪んだところから物事がスタートしてるわけですね。発想に歪みがあって、この歪みがですね、大きな問題を後々引き起こしていくわけですが、で、この人たちもなんかその世の中これだけ不景気になってきて、国際秩序も乱れてくるから、こういうデタラメの人間が天下取るんじゃないかなと、一瞬思うんですけども、いや、そうでもないんだね、あれ。日本でも極右勢力だとか変な利権屋はなんか随分静かになった感じがしますよね。世界を見てても極右はだいぶ、まあ、封じ込められてるし、戦争屋もそうだし、なんかやっぱりこの、腹黒い連中と申しますか、まあそういう人も含めた、こう、なんていうか、歪んだ連中ですね。この人たちも、金縛り状態になってて、なんか動けないって感じですね。だから、理屈言いがこの、へたり込んで、で、まあ、根性曲がりがですね、金縛りと、なんか、一言で言うとですね、今、国内外ってそんな感じじゃないですかね。と、これは本当にですね、まともな発想と行動を持った人でないと、この先は何事もできないということですね。止まっちゃうんですから、その前に行くのは、そうでない人たちですよね。やっぱり大自然のことも理解しなきゃいけないし、歴史のことも理解しなければいけないし、で、何事も現場からですよね。現場っていうのはそんな、根性曲がりだとか、それからその、理屈言いればわからない世界でしょう。やっぱこの現場から全部組み立てて物事を進めていかなきゃいけないんで、まあそれは一つの力がいりますよね。ある意味でのエネルギーがいるんですよ。だからそのエネルギーが一つの勢いとなって時代を変えていきますね。で、あとはやっぱりその、根性曲がりがうまくいかないっていうのはですね、こう、回り道のようであっても、誠を尽くす道でないと難しいってことですね。なんか、パズル時みたいなことで、まあ、そこになんか自分の利権も絡めてなんていう話はやっぱ通用しない時にもう来てるんでしょうね。一つ極まった部分があって、だからやっぱりこの、まあ、時代の流れの中で、勢いと誠というところで最後はこう突破すると、この不連続の点はですね、勢いと誠で超えるというのがですね、もう本当に日々の世の中の現実になってきた感じがしますね。で、さっき言ったように、もう外がなんかまだ格好あるように見えても中が溶けちゃったり崩れてる場合は、大きな衝撃にものすごく弱いんですね。で、2月のあの暴落っていうのが私は非常に印象深く思ってました。2月に相場暴落した時、あの時こそみんな黙っちゃいましたね。思考停止が本当に広がっていたと思います。おい、どうすんの？いや、どうもならん。で、そういうことを議論することがもう嫌だと。だから黙って何もしないでじっと下向いていた人が本当に多かったと思いますね。で、あれ相場ちょっと戻ってきたらですね、で、やれやれっていうわけでもなくて、次来たらどうしようって感じで、なんかますますこうなんか、コロナ禍怖くなっちゃったっていうのは、なんかそんな雰囲気ですよね。あれ困ったもんだなと思いますけども。まあ、一つの時代の終わりで、発想と行動がもうやっぱりそういう、なんて言いますかね、理屈積み上げ、あるいはパズル解きというのがダメだということになると、相当大きなリーダーシップの交代であり、これから社会の運営の仕方の交代が起きるんだということはちゃんと思っておいた方がいいと思いますね。まあでも本当にいつになったら新しい代が来るんだろうと皆さん思いながらこう日々生きてるわけですけども、本当にこうよく見てるとですね、ああこんなことがこうごくわずかな間に起きたなというようなことが本当に今多いんですよね。91年のソビエトの崩壊の前後もそうですけども、時代ってですね、本当毎日毎日本当に変わることが時々あるんですね。今もうなんかね、国内外はそんな状況になってきております。 で、そうするとやっぱりこの今までの積み重ねの中で、これを超えられる超えられないっていうのが全部一旦答えが出てきて、その上でそれからどうやって全体を再建しようかって話になってきますから、かなり大掛かりなことになってきます。で、やっぱりその横によく連絡取った方がいいと思いますね。一体どうなってんだろう、どうしたらいいんだろう、どこに誰がいるんだろう、これが多分今一番重要なことになってるんじゃないかなと思います。まあ日本の場合はとにかくですね、歴史も何もありますし、中身まだありますので、まあ、リーダーシップ入れ替えますとですね、だいぶ良くなるんじゃないかなと思うんですね。まあ、政治家だけの問題ではなくて、日本全体、世界全体の問題になりますから、そこのところはね、元気よく乗り切ればいいかなと思っております。というところで、藤原直哉の日本と世界に一言、広がる思考停止ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。